ライターの仏像巡り。
本日はですね、久しぶりの収録となります。本日ももみじさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、初めてお坊さんにゲストに来ていただいてるんですけれども、まずはゲストのお坊さんにですね、自己紹介お願いしてもらいたいと思います。
はい、こんにちは。いつもエアデラさんの方では今更聞けない仏教の会というところで、お世話になっております。まあ、今高野山真言宗の住職をしておりまして、福光寺というところの住職をしております。場所は北海道の、オホーツクにある松別町、また北見市もそうですけれども、そこに、兼務というか2つ寺院がありまして、そこで住職させていただいております。北海道の八十八ヶ所霊場にもなっておりますし、檀家寺ではありますので、いろんな檀家さんが利用されるようなお寺になっております。そんな形で今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。今日はですね、せっかくお坊さんに来ていただきましたので、もみじさんの方からですね、いろいろ聞いてみようというところなんですけれども、テーマとしてはですね、今更聞けないマナーの話などをちょっとしていけたらいいかなと思うんですけれども、いかがですか、もみじさん。
はい、ありがとうございます。今日は福井さんにゲストに来ていただきまして、私も好きなもんで結構いろんなお寺巡るんですけれども、やっぱりなんかお寺ってこう門をくぐると境内に入るとちょっとピリッとするじゃないですか。
はいはいはい。
で、あ、来たなみたいな感じで、で当然このどこかで入山料とかね、お支払いして、で周りをね見て、仁王様がいるなとか、今度はあっちだなとかいうのをこう案内板とか見ながらこう順路を巡って帰ってくるわけなんですけれども、
はい、
順路とかがちゃんとあるような大きなお寺はともかく、ちょっとちっちゃいお寺に行くと案内板がなかったり、時々どなたもいらっしゃらないような時があって、なんかちょっとドキドキするんですよね。
はい、
でそれはなんでドキドキするかっていうと、なんか失礼なことをしてしまうんじゃないかとか、お寺さんに来てこう確かに観光で来てはいるんですけれども、あんまり物見湯さんの気分でキャッキャッキャッキャッするのもちょっと違うしな、なんか間違いなことをしてないだろうか、みたいなところで緊張してしまうんですよ。
はいはいはい、はい、
で今日はですね、めちゃめちゃ大きな観光寺のことは横に置いといて、たまに観光客の方もふらふら訪れるという福井さんのこの住職としての目線でですね、ふらっとやってきた観光客にしてほしいこととか、これはやめた方がいいよみたいな、ちょっとマナー的なところを教えていただけるとありがたいんですが、何かありますか？
いや、確かにお寺って結構入りづらいですよね。例えば僕東京とかになんか普通にお寺あるなと思って入れないですもん。なんかなんか思ったりしますから、やっぱりちょっと難しいかなっていうふうには思ったりもするんですけれども、そもそもなんかその観光寺じゃないと、やっぱその受け入れ体制みたいなのができてないお寺も結構あったりもしますんで、例えば住職さんも留守にしてるところもあるでしょうし、奥さんしかいないとこもあったりもするしっていうところで、対応ができてないような形のところも、結構あるかなというふうに思ったりもしますね。で、そもそもそういう信者さんとか檀家寺で、また観光寺もそうですけども、ちょっと対応が違うのかなって思ったりもしますし、信者さんだったらもしかしたらなんか相談来たのかなっていうか、観光寺の仏像神とかじゃなくて、なんかその人生相談的なもので来られたのかなって思うケースもあるでしょうし、うち檀家寺なんで、多分全然知らない人来たら、もしかしたら親戚の人がお参りに来られたのかなみたいな、そのお墓どこですかみたいな、納骨堂どこですかみたいな感じで来られたりするのかなっていうところがあったりもするので、こっちのお寺側としても何しに来たんだろうみたいなところが結構あるかなっていうふうに思ったりもして、マナーっていう部分では、そんなにそんなにお寺入るのにゴミいきなり捨ててく人もそんなにいないでしょうから、そんなにそこまで気にしてなくても大丈夫かなっていうふうに思うんですけど、多分こっち側のサイドとしても何しに来たんだろうみたいな形のところはあったりするかなって気はします。はい、
なるほど。じゃあ門をくぐって、うん、どなたかいらっしゃったら、うん、ちょっと本堂を参拝させていただいてもよろしいですかってお声かけをすること自体はそんなに
全然問題ないと思いますね。もう本当にいろんなお寺さんいるんで、結構忙しいお寺だったらって思う人もいるかもしれないし、いやもうぜひぜひっていう方ももちろんいらっしゃると思いますし、まあ、その対応はちょっとお寺によって一概には一律っていうわけにはいかないと思いますけれども、まあ、全然そういう拝ませてくださいっていう部分では全然失礼ではないと思いますけれどもね、はい、
そうなんですね、
うん、
なんかその時にね、とはいえこっちはまあ素人というかマナーを知らずにずかずかお邪魔してるわけで、さすがにこれはやめてよみたいなのあります。例えばアイスクリームを食べながらとかは NG だと思うんですよね。
ああ、そうだね、やっぱそういう飲食系、まあまあ、ペットボトルとかだったらあれかもしれないですけど、やっぱそういったなんかやっぱり汚しちゃうみたいな形のなんか恐れがあるものだったりだとか、まあ、そもそもね、やっぱりその本堂ってやっぱりそういうなんていうんですかね、スペース自体がやっぱりそういう食べ物を食べるとかそういったもののスペースではないっていうか、やっぱりその今いろんな人たちがもう過去においても未来においてもいろんなやっぱり祈りをやっぱり捧げていく場所でもあると思いますので、やっぱりそういった部分ではなんていうの、こう死者と生者といろんな部分がこう混在して、やっぱりその私たちのやっぱり普段ご飯作んなきゃとか掃除しなきゃとか、なんかそういった世界のこっちのなんか世界とまたちょっと違う空間に行くわけなんで、やっぱそこら辺はなんかそういったリスペクトじゃないですけれども、そういったあの本尊さんも含めてそういったいろんな人が守ってくれてるおかげで本能とかもありますし、いろんな人たちが祈りを捧げている場所でもありますし、そういったリスペクトを含めて参拝するっていう形にしていただければ全然なんか問題ない。だからそこでやっぱりアイスとか食べてわーってなんかね、わちゃわちゃわちゃってます、ちょっと談笑するぐらいだったら全然問題ないですけども、なんかそういうところになんかそういうやっぱ敬意を払わないっていうところはな、多分どんなとこでもそうなんでしょうけれども、それはやっぱ NG かなっていう気がしますけれどもね、うん、
ありがとうございます、
うん、
じゃあまあ飲食しないとか大声で騒がないとか、まあ、帽子脱ぐとか、まあ、その辺をわきまえてお邪魔しますの気持ちがあれば大丈夫。
そうですね、やっぱりなんか例えばそういってなんか全然敬意がないっていう形で本当になんか、うん、本尊さんの前にバーンって足投げたりだとかね、そういってなんか帽子かぶってなんか全然そういったの手をも合わせないだとかっていう形になると、やっぱりなんか何しに来たのみたいな形になっちゃうと。で、うん、それでリスペクト、多分どんなとこに行ってもそうですけれども、やっぱりそういった敬意を持っていればなんかそういうおのずとそういう態度になるのかなって気はしますので、まあそういうふうにはなんかそこまで細かくはあれだと思いますけどね、うん、
あと私ねいつも迷うことって、
うんうん、
夏場とかねサンダルとかで行くことがあった時、
はいはい、
靴脱いで上がる時に裸足のパターンがあるんですよ。
ああ、はいはいはい。
あれっていいんでしょうか。
いやーどうだろう、全然問題ないじゃないですかね。
ほうほう、
うん、問題ないと思いますね、はい、
わざわざ白い靴下を持ってこいとか、うん、そういうわけではない。
いやあんま聞いたことないですね。うちはもう裸足の時もあったり、まあ、ほとんど足袋履いてますけれども、うん、まあこんなに、どうなんだろう、でもそういう人いるのかな、ちょっと僕も分かんないですね。なんか、でも大体、素足でも問題ないと思います。
なんか、ちょっと安心しました、
はい。うん、そうですね。女性の方、サンダルとか結構多いですよね。
そうなんですよ。スポーツサンダルとかで寺巡りして、うん、まあ、言うたら、うん、足の裏も汚れてるわけじゃないですか、多少。
ああ、そうだよね、うん。うん。
それでこういう空間に入っちゃっていいのかなとか、あとストッキングの時とか、これでいいのかなとかね、なんか妙なことしちゃうんですよね、うん、
まあだからそういう時とかもちょっとそう言ってなんか足の裏がちょっと汚れてるなと思って、そうやってちょっとリスペクトするとそれがちょっとハンカチで軽く拭いてから入るみたいな形で、うんうん、なんかそれはそれぞれに気を使っていただければ問題ないのかなって気はしますけれどね、うん、なんかそういってもう超なんか雨で汚れて超ベタベタなのにバーって入るのっていうのはやっぱりそういった経緯なのね、が欠けてるのかなと思ったりもしますけれども、なんかそういう部分でなんかそういったちょっとした気遣いっていうものを設けてもらえれば、 なんかお互いが気持ちいいって形にもなると思うんで、そういったところかなというふうに思いますけどね。うん。
でも本当になんか一般常識というか、あのお寺以外にも通じる。
そうですね、うん、よく観光地とかでもそうじゃないですか、なんか自然を汚して帰るじゃないですけど、なんか何しに来たの、やっぱり自然に対してやっぱりリスペクトしていかないと、やっぱりなんか、うん、そのな、まあ、熊野とかでも多分そうでしょうけど、熊野古道とかでもそうでしょうけど、ただ歩くだけ歩いてなんかゴミ散らかされてもなんか来てもらいたくないみたいなこと逆に言うとね、やっぱそうやってある程度そうやってリスペクト持って、なんかあ、こういっていろんな人たちが歩いた巡礼の道だねみたいな感じで、やっぱそれで共感を持ってやっぱ自然と触れ合うっていう形になるっていうのがやっぱり大事なのかなって思ったりもしますんで、うん、やっぱどこに行ってもそういう気持ちは、なんか観光に来てやったんだとか、なんか拝みに来てやったんだみたいな形だったら、なんかそれはそれでなんかちょっとまた違うのかなって気はしたりするかなって気はしますけど、うん。
ぶっちゃけ失礼な方来ますか？
いや、そんなにお寺にはそんなには来ないですけれどね。うん。失礼、そうですね。そんなに来ないと思いますよ。うん。
もしね、そういう人が参拝に来られたら、それは注意されるんですか？
いや、もちろん、なんかある程度そう言って、まあ、非常期主義だったらやっぱり注意しますよね。なんかね。うん。いや、ここはそうやって禁止されてるんですよみたいな形で言ったりとかはすると思いますね。小屋さんとかでもやっぱりね、たまにそういう方がおられたら、うん、やっぱここはあれしてくださいねみたいな形でお声掛けとかはするんじゃないかなと。その脱帽とかもそうですけれども、やっぱり知らないでパーっていうんですかね、観光やっぱりたくさんの人が来られるんで、うん、やっぱそういうところはちゃんと書いてはあるんですけども、そのまま行かれたりする方もいらっしゃるから、いや、ここ脱帽ですよみたいな形で言ったりはすると時はありますよね、
うん、いや本当に、まあ、国籍問わず年齢問わずいろんな人が山ほど来るお寺さん大変でしょうね。
そうですね、結構、まあ、小林さんの場合は結構ヨーロッパの人とかが結構多いんで、まだあれですけれどもね、うん、結構やっぱりある程度やっぱりみんなリスペクトするような形では来てはいると思いますね、
うん、あ、でも私大昔に永平寺に一人でお参りに行ったんですね、うん、であそこ、ね、本当にね、常に人をたくさんいらっしゃって、うん、で初めに大広間に通されて、うんうんうん、100人か200人参拝客いらっしゃって、でやっぱバスツアーとか外国の方も結構いらっしゃって、小学生とかもいて、ものすごいガヤガヤしてたんですよ。
はいはいはいはい。
で、アメちゃん食べてる人とかもいるし、
うんうん、
で私はって思って、どっちかっていうと永平寺に一人でお参りってなったら、なんかものすごくこう峻厳な雰囲気の誰もいないお堂でみたいに思ってたのにこんなおるんやみたいになって、ちょっとイラついてたんですよね。で、切符買うのも券売機とかだし、あ、永平寺こんなとこなんやってちょっと初め思っちゃったんですよ。
はい。
で、そこで、まあ、お坊さんがね、来られて、ちょっと法話をいただいて、でもやっぱりみんなめっちゃガヤガヤしてるんですよね。うん、で、この後こういう風に回っていただきますとか、いろいろちょっといいお話をしてくださって、私もずっとイライラしてたんですけど、ほんなら、どなたかが、なんかご質問ありませんかみたいな時に、うん、結構前の方に座ってたおじさんが、ちょっとなんかこんなうるさいとこなんですかいつもみたいなことをぶち込んだんですよ、お坊さんに、
うんうん、
そしたらお坊さんが、私どもはそれも含めて修行だと思っておりますって言わはったんですね、
うん
うん、いやすごいって思って、こういう人々を、まあ俗の言い方をすると相手にする、でもそれでも受け入れて、この永平寺という空間の中で何かの気づきを持って帰っていただくこと自体が修行なんですみたいな、そういうお話で、うん、うわーってね一回思ったんですけど、なあ、それでもなんかこううまく言えないんですけど、やっぱり導いていただくっていうのには一つのそれもチャンスなのかもしれないけど、そもそも行く前にもう少しなんとかせいやとも思うわけですよ、行く側の人間に対して。それっていうのはなんか教育とかの話なのかなとかね、いつもね思うんですけど、さっきのそのリスペクトの話だと思うんですよ、その禅宗のお寺、はい、真言宗のお寺に行くの話じゃなくて、そもそもそのちょっとこうリスペクトを必要とする空間に足を踏み入れる時の自分の心構えみたいなものはどうやって養えばいいんだろうみたいな。
本日の内容はここまで。次回へと続きます。